ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで解剖機に寝かせた。すべてのことを初めから詳しく調べていた福音書記者ムルカが伝えているクリスマスのまた一つの幕が開きます。クリスマスに焦点を当てれば、洗礼者ヨハネの誕生に続いてイエス様が誕生されるわけでありますから、いよいよクリスマス本番メインを迎えようとしているわけであります。この新しい幕、その中身はまず一節から三節で、このイエス様誕生の時代背景を丁寧にやっぱり語っております。その背景の中で四節から七節までにイエス様が生まれたその事実が伝えられております。まず時代背景の方でありますけれども、ここに世界史的に有名な人物が二人登場します。一人は皇帝アウグストゥス、そしてシリア州の総督キリニウスです。皇帝アウグストゥス、ガイウス・ユリウス・カエサル・オクタビアヌスと言い換えた方がいいかもしれませんけれども、あのブルータス、お前もか、ブルータス、お前もなのか、そう言って命を落としていった、暗殺されたあの皇帝であります。一方キリウスの方は、この皇帝の養子となったガイウス・カエサルの家庭教師をしていた、まあ多分日本で言えば家老とか、育て上げるために選ばれた、まあゆくゆくは懐刀と呼ばれるようなそういう人物で、内政官であります。また彼はですね、あの福音書に出てくるヘロデ大王の死後、彼が預かっていた領土が三分割されて、ユダヤ、エドム、サマリアを治めたヘロデ・アルケラウスが治めていたわけでありますけれども、このヘロデ・アルケラウス、これが結構めちゃくちゃな人でありまして、うまく政治ができなかった。混乱に次ぐ混乱。いわば、属している州に対して、こんなやつ嫌だ。そうやって民衆が暴動を起こしたりして、めちゃくちゃにしてしまった。それゆえ、ローマ帝国の方から追放を受けてしまった、まあ代官のような人でありますけれども、その追放された後にめちゃくちゃになったそのユダヤ、エドム、サマリア、これをですね治めるというか、暴動が起こらない、また政治的な混乱を整える、その務めとして送られてきたのが、今で言えば多分代理、大使、公使がこのキリニウスという人でありました。ネットでももうすでに調べることができるこの有名な人たちがいた時代、その時の皇帝が全領土の住民に住民登録をするように命令を出します。ただ全領土でありますから、本当にローマが支配していた隅々にまで住民登録をするように、そういう お達しなのでありますけれども、それだけの大規模だったら歴史というか紐解けば出てくるはずでありますけれども、これはローマ史とか記録には全く見つけることができない。ただ全領土と訳されているこの言葉は皆さんも耳にしたことがあると思いますけれども、特にキリスト教会、キリスト世界ではエキメニカルと表現されている言葉の語源になった。人の住んでいる世界という意味があります。教会では迫害などで全国全世界に散らばってしまったユダヤ人の生活圏内全体を意味しています。どこに散らばっていようが、同じ世界というか一人のお方によって守られている、保護され支配されている、それを表す、それが人の住んでいる世界、後にエキメニカルと呼ばれるようになった言葉であります。散らされている、そこには当然目に見える支配者がいるわけでありますけども、この支配者に、まあ、言うことを聞きながらですね、でも自分の本当の保護者は、自分を守るお方は、自分を動かすことができる支配者は唯一お一人である。そのお一人の方を信じる、そういう人々が全世界に広がっている、そういう人々が住んでいるその世界、これが全領土の住民と考えられている。公文書では記録されていませんけれども、でも人の住んでいる世界に置かれている、住むことを派遣されている信仰者として、これを書き留めた福音書記者や、これを聖書と認めた教会は、全労働の住民とは繰り返しになりますけれども、神の支配の中に入れられている一人一人のことだ。目に見えない支配者との関係、それを結び合わせてくださったお方、そこに立っている、入れられている、その聖霊の導きを彼らはきちんと自覚し、またその自覚を肉付けしていく、そういう生活をしていたのではないかと思うわけであります。目に見える歴史、そして目に見えない、実際にはそこにいるわけでありますけれども、目には見えない歴史、この2つが絡まり合っている。地上の歴史は天の歴史から離れて独立したがるけれども、天の歴史はそれを手放すまいというか取り戻そうとして、ある意味絡んでくる、離れようとするのを手放すまい、また取り戻そうとして絡んでくる。世界史という枠の中に、この絡みである天の時間、救い主誕生が与えられることで、目に見える世界史が終わり、新しい歴史、時間、生活が始まっていくわけであります。そして4節以下、いよいよイエス様の誕生が起こります。 身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。身ごもっているマリアと一緒に登録すると訳されているように、私たちはつい考えてしまうわけでありますけれども、この一緒にというのはガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った、一緒に行った、こっちの方に重点があるわけであります。身をもの、そして間もなく臨月を迎える、むしろいつ出産のが始まってもおかしくないマリアと一緒にナザレからダビデの町に出かけた。常識的に考えれば、なんでそんな危ないことをしたんだろう、素直にそういう疑問が出てきます。里帰り出産の場合、自分のふるさと実家に帰るには臨月前に終えているわけであります。臨月に入ればもういわば安静にしている、そういう状況で迎える、その方が安全だからであります。またそういうことができない場合には、いつ出産してもおかしくない、それが分かっていれば実家の親に来てもらうとか、またそういう親がもう高齢で大変なんだって言われたら、じゃあ信頼できる他の人に託して出かけなければならない用事があるヨセフは大急ぎで往復して戻ってくればいい、その方が出産に関しては安全だからです。それゆえわざわざマリアを伴って出かけることに、どうしてもなんでだろう、そう考えてしまう。今よりも移動は歩いて行わなければならない、そんな時代です。そんな危険な状況に愛する者を連れていく、その連れ出した理由に彼女が妊娠をしていた、このことは理由にはならないと思います。むしろ一緒にいたいという思いを身ごもっているから、しばらくお急ぎで行って帰ってきなさい、そういう行って帰ってくるしばらくの間は我慢しなさい、そういうふうに諭される方が分かりやすい。臨月の妻を伴ってまで行かなければならない特別な事情、これはおそらくガリラヤの町ナザレからベツレヘムというダビデの町へ行かなければ、二人一緒に行かなければならない理由は、聖書には記しておりませんけれども、この彼らが出発したナザレ、だいたい人口400人ぐらいだったと言われています。その町におけるあいつら一体何だ、なんでマリアは身ごもったんだ、なんでそれに対してヨセフはアーモのほほんと受け入れられるんだ、おそらくこういうひそひそ声があったのではないか。肉体的なストレスよりも気持ち的なストレス、これを心配して二人一緒に出かけたのではないか、そう思うわけであります。二人が危険を冒してまで100キロほどの移動をした理由は、 絡まろうとする、支配を受け付けない、この事情があったのだろうと思います。そして6節、ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。二人がベツレヘムにいる、滞在している時に月が満ちたわけであります。旅をしている途中で月が満ちて、お急ぎで馬小屋に駆け込んだのではない、ベツレヘムに到着して登録をするという、そういう事務的な、ノルマ、それをしている間、何日間か滞在している間に月が満ちてイエス様が生まれました。ここで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。布と訳されていますから、本当に急に出産が始まって大急ぎで探してきた、なんかこう布巾のような、ボロ雑巾のようなものをイメージしてしまいますけれども、これはちゃんとギリシャ語の本文では産着となっております。そして布にくるむというのがこの場合の動詞であります。布という名詞とくるむが合わさった言葉で、生まれたばかりの赤ん坊を産着でくるんだ、産着で受け止めたわけであります。もう慌てて慌てて慌ててあるもので用を足したわけではなく、ちゃんと二人は危険な旅、いつ生まれてもおかしくない、その中で産着を用意していた、生まれ出る子供を受け止めて、それを包んで寝かせる、その準備ができていたわけであります。ただこの直後、貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。貝羽桶と訳されているこの言葉は、狭い意味で皆さんがよく分かっているあの家畜の餌箱であります。広い意味では屋内外問わず家畜を飼っている場所そのものであります。だからよく馬小屋と、に寝か馬小屋の真ん中に貝羽桶があって、そこで寝ている 赤ちゃんイエス様、そういう飾りがありますけれども、あれは広い意味でも狭い意味でもちゃんとこの貝羽桶を理解した、そういう、ものだと思います。秋田でよく豪農として栄えた家のため建物を拝見したり、また時には本当に別荘のように1週間ぐらい泊まらせていただいたことがある。正面に立派な玄関があって、そのまままっすぐ行けば、いわば家で行う式すべてが行えるような、そういう大広間があつらえてある。そして玄関に入ってそっちの方に行かずに左右どっちかに曲がれば、いろりがある、家族が集まる台所兼、まあ今みたいなリビングですね、そういうものがあって、でそこには一段下がって、いわば土がそのまま L 字に、いろりのある場所の周りに土があるわけであります。いわば土間と呼ばれるものが、その土間で馬とか牛を飼っていた。 時にはその飼っていた馬や牛が病気になったり、また産気づくことがある。そういう場合、わざわざ外に何回も見に行くよりは、いろり端で寝て、いつでもその馬の状態が見れるように、土間で家畜を飼っていた。いつでも見える場所に入れる、そういう土間がある家屋が豪農と呼ばれていた家の作りの中にしっかりと組み込まれている。おそらくこういう家屋の中で家畜を飼う、そういうことも含めてこの飼い場置という言葉は使われているわけであります。そしてここから、すいません、また私のややこしい日本語になって申し訳ないと思うんですけれども、ヨセフとマリアはすでにベツレヘムに到着していて滞在しています。そしてイエス様に泊まる場所がなかったというのは、実際には泊まって宿泊をしている、急な出産で準備が整わなかったというよりも、おそらくこの宿っていうのは雑魚寝タイプの宿屋だったのでありましょう。みんなが、ああ疲れた、なんでこんなにたった10分で終わる登録なのに、なんで3時間も並ばなくちゃいけないんだ、自分はどこそこから来て本当に足が痛い、そういうわやわやしている雑魚寝タイプの宿でありますから、そこでどんなに準備がしてあったとしても出産はできないと思います。災害が起きて避難所に行ったとして、そこでもし月が満ちても出産する勇気はとても起こらない。また宿屋と訳しているこの言葉、本来は荷物をほどいて下ろす、その意味でこの荷物の保管場所であります。ただ宿屋休むところでもあります。ルカが伝えているあの5000人の給食物語、弟子たちは集まった人々を解散させてどこかに宿を取るように言いましょうとイエス様に、訴えている。この宿を取るもここで使われている宿屋と一緒であります。荷物を下ろして休む場所の意味として使われている。また面白いと思うのは、イエス様が杉越の食事をする部屋はどこかと使いの人に確認に行かせます。この食事をする部屋と訳された部屋も同じ宿屋であります。ヨセフとマリアには泊まる場所はありました。出産に備える用意もありました。でもいざ出産するその場所がなかった。この世に登場する場所がないのが救い主イエス・キリストであります。場所がないけれどもその場所に誕生する、言い換えれば、迎える準備が何にもできていない、迎える準備はできてますね、迎えようとすら考えていない、この神様から離れようとする、一人歩きをする、その世界に イエス様は生まれる、迎える用意がない。そしてイエス様の出産、誕生っていうのはマリアの功績ではありません。聖霊による働き、神の予言されている言葉の成就、用意すらしていないその場所を取り戻す、その誕生であります。少しだけ違う視点で考えれば、ヨセフたちは産着まで持ち歩いていますから、彼らには迎える準備は万端でした。これは彼らの功績ではない。ちゃんと丁寧に聖霊が働く、その中で彼らは準備をしていた。でもだから誕生ができたわけではありません。人の努力もありますが、それ以上に月が満ちる、時が満ちたからであります。生まれてくる場所がなくても、寝かせる場所がなくても、イエス様は誕生してくださるのであります。満ちてという言葉に聖書の中で最初に出会うのは創世記一章。神は彼らを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神様の支配、神様の御心、神様の言葉、これで溢れさせるために地に道を、神様は人を創造されるときにこの祝福と契約を持って送り出しておられる。また詩編には、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう、こう褒めたたえられています。あなたの皆が、神様のお名前が全地に満ちている。ルカはイエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたとか、イエスは霊の力に満ちてヨルダン川からお帰りになった、こういう表現を用いています。表現というよりも告白でありましょう。またエフェソ書、あそこには教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。何度も皆さん聞いたことのある言葉でありましょう。キリストが満ちておられる、これは私たちがイエス様を満たしていくことによって得たものではありません。私たちの中にイエス様が無理やりでありましょう、突然でありましょう、お生まれくださった、それによってそこから満ちる神様の御、神様の救いの御心、罪を憎む思い、この言葉に生きるという正しさ、言葉という法と掟を守るというのは、神の言葉を聞いて 従ってこれに基づいて生きるということであります。そういうふうに天の神様の言葉の中に私たちが満たされていく、神の力、支配、恵みに包まれ、それが満ちたときに天の龍がまた新しく始まっていく。聖書では人間の罪や正しくない思いが満ちたときには実に不幸な結果、神様の怒りを買うという事態に陥っている。人間が闊歩し、本当に人間の欲の中での戦争が行われている。そういう悲惨な平和ではない姿、それは自分が満ちているからであります。ただ神の言葉、その力、ご支配があふれた時には、神様の言葉が満ちていくという平和、これを取り戻していくことができる。主イエスの誕生というクリスマスは神様のご意志が満ちたから起こった出来事であります。私たちの努力はどこにも通用しません。ただこれを聞いて悔い改めて、天の御心が出来事となった、それを受け入れ、ただイエス・キリストが生まれた、新しい命が生まれた、このことに喜ぶのではなく、天の命が始まった、このことを喜び祝う、そのクリスマスの出来事に向かって私たち歩み続け、またこのクリスマスの出来事からそれぞれの持ち場、立場に送り出されている、満たされて、命に満たされ、救いに満たされ、神の御名に満たされている、この満ちた中を歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。宿屋にも自分の中にも自分が休む場所はいくらでもあります。ただ神様の出来事、救い主をお迎えするその場所は未だに私たちは多くは持っていません。満たそうとしながら満たされておりません。どうかこういう私たちの中に、上に、すべてに救いが与えられ、始まっている、この恐れと喜びの中で自分が迎えられている驚きの中で、どうか時が満ちていきますように、救いが満ちていきますように、一人一人をどうか整えて、言葉と法である神様の御心において導き育ててくださいますようにお願いいたします。クリスマス、どうか救いが与えられる、この喜びの中で私たちがお祝いすることができますように、この祈りを感謝して、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。